皆さんこんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像のお時間がやってまいりました。この番組は三条京都三条ラジオカフェから毎月第1火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは私、京都弁護士会所属の弁護士新井が務めさせていただきます。本日はですね、非常に華やかな、お二人の弁護士をお呼びしております。京都弁護士会所属の、三輪さんと、森田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人ともラジオ初めて、
はい、ラジオ初めて
です。はい、よろしくお願いします。もうお若く、まあまあとか言っちゃダメなんだけど、
いや、ちょっと待ってください。若いですよ。
若い、うん、非常にはつらつとした、はい、お二人でお送りしたいと思います。実は、京都弁護士会は、まあ、今時点で、弁護士は585名、うち男性が476、残りの女性が109名と、まあ、結構こういう数字で見るとなんか少ないのか多いか分かりませんけど、まあまあいるなという感じはしますね。まあ、
ただ京都府下で109人ですからね、うん、そんなにやっぱりまだまだ少ないですよね。うんうん、高校の同級生女子だけで200人以上いましたからね。
確かに。
何分の
400何十人1学年いて、はいはい、半分女子ですからね。
はい、
はい、
まあ、それはもう大事な情報として
すいません、
いただいておきます。はい、で今日は、まあ、そういった女性弁護士を2人を迎えてですね、まあ、どういう活躍をされているかということをいろいろ聞いていきたいと思います。まずそもそもですね、まあ弁護士っていうと結構まあ男性が多いように分かるように男性が結構目指すことは多いんですけど、うん、お二人はどういうきっかけで弁護士を目指されたんですか。森田さんから。
あ、じゃあ私はですね、大学法学部に入ってまして、
はい、
法学部入って3回生、大学3回生の時に消費者法のゼミに入って、うん、でその時の先生が本当にもう優しい方で、
うん、
消費者の方のためにいろいろ活躍されてる方だったので、うん、その姿を横でずっと見てて憧れて、で弁護士になりたいなと思ってこの世界に入ってきました。
うん、でその後大学卒業後、まあ、ロースクールに法科大学院に2年間行かれて。
あ、私3年なんです。
あ、そうか、未修、はい、3年コースか、
はい、
ロースクールは3年コース2年コースがあるので、その3年コースに行って3年間行って、で卒業後に受ける試験で1回目で良かった。
そうですね、運よく。
運よく、まあね、はい、運っていうところもね、実際やっぱありますから ね、
もう宝くじ当たんないですもん。
そう、ね、使い切っちゃったんだ、
ね、使い切りました、
ね。まあ、順調ということで、まあまあ、業界的に言うとなかなか順調なあれで、あれをされて弁護士になってると。
はい、あれです。
それでもその教授の先生にまあ会って、それで結構モチベーションっていうのはやっぱ上がりました。維持できました。
上がりましたね。なんかこう具体的に自分のなりたい像が目の前にいたので。
うーん、その受験苦しい間ももうその像がずっと。
あ、そうです。ちょっと違う大学院の先生だったのでお会いする機会は減ったんですけれども、うんうん、それでも自分が辛いなと思った時にご飯食べに行こうかとか、いいタイミングで誘ってくださるんですよ。で熱い話を聞いてもう一回やっぱやろうっていう、う
ん、やる気がまた、
はい、
チャージされて頑張れると。
はい、
いや
助かりました。
で三輪さんは弁護士を目指したきっかけ。
いや、私は留年ばっかりしてて、で飲み屋に入り浸ってたら、うん、でそこの飲み屋のお友達というか、まあ、お友達というにはだいぶ先輩なんですけど、はい、うん、すごく敬愛する映画監督の林海蔵さんっていう方がいて、うん、で林海蔵さんの映画は私高校時代から見てたんですけど、うん、でたまたま東京でお友達というか、まあ、飲み仲間みたいな感じになって、
うん、
ずっと飲んでたら、うん、ある日突然なんか、うん、いい加減にしろって言われて、うん、で俺は映画監督やから、うん、キャスティングをしてやると、
うん、
でお前は弁護士になれと、で頑張れって言われて。
それはやっぱその見込みというかこの子は弁護士にハマるぞっていうのがあったわけ
ですか。いや、なんかね、あまりにも飲んでるっていうことと、うん、で
頻度と量がね、
そう頻度っていうかもう毎日飲んでたんで、はい、学校よりも飲み屋さんに行って過ごした時間の方が絶対に長いんで、
うん、
でただそのまあ そのなんていうんですか、一応頑張れば勉強できるんじゃないかっていうことと、うんうん、そういうこう毎日飲み屋さんに通ってこうまあなんていうんですか、こう一種の人生勉強みたいなことをするわけじゃないですか、うん、でそういうのを経てからの方がいいみたいな
持論があったわけね。
持論、まあ、監督としての、うん、はいはいはい、でお前みたいなやつが なれみたいな感じで言われて、でそれでじゃあやりますみたいな感じだったんですけど、はい、
結構エリートコースで進んできたんですよね。
私基本はそうですね、はい、基本はそうですね。
大学の名前を自分で言うな、お出ししても、
あ、大丈夫です、はい、東京大学です。
法学部です。
法学部です。現役です。現役でしょ、はい、
日本の文系学部の最高峰にな
んですよ
上り詰めてるわけでしょ。
でそれでちょっと一瞬にして気が緩むってこの人間の弱さを体現してるんですけど
格好の例やね。
いや本当にね、なんか許されると思っちゃって許されないに決まってるんですけど、
それでそこから勉強、
そこから勉強はだから一応しようと。
結構苦労されたんですよね。
苦労しました。周りがねあまりにも簡単に受かっていくんで、簡単なんちゃうかと勘違いしちゃって、うん、で私にとってはもうすっごい大変な試験だったんで、はい、
何回ぐらい挑戦されたんですか。
7回受けてます。7回受けてて、
7回ってことは7年ですもんね。1年1回だから
少なくともね、はい、うん、
で7回でなかなか通らず、
はい、
バロースクールに行かれて。
そうですね。
でロースクールで2年かな。
2年です。
でその後の試験で1回目で受かったと。
それははい1回目でおかげさまで。
足掛けまあ10年ぐらい。
10年、はい。
どうでした、その受かった時。
受かった時、うん、受かった時っていうか20代は完全に棒に振りましたよね試験のために、
うん、
ただ そういうこう意義はあったとは思ってます、うん、やっぱり。
でもその10年間ね、そのいっぱい苦労されて、
はい、
こうなんかこう煮え切らん日々が続いたわけじゃないですか。
煮え切らないですね、う
ん、それがこう実際ね弁護士になっていろんな人いろんなこう場面を見るわけじゃないですか、
はい、
なんか生かされてるなっていうところはあります。
生かされてる気はします。それはその実際に生かされてるかどうかは分からないですけど、
うんうん、
あの生かされてる気はします自分主観的には。だってやっぱりその、うん、うまくいかないことを経験したっていうか、うまくいかないっていうことをすごく経験できたことと、
うん、
あとでも頑張ったらなんとかなるっていうのと、で頑張るっていうのも、
うん、
ちょっとや外の頑張りじゃ無理っていうことも含めて、
うんうんうんうん、
なんかやっぱちょっと頑張っただけで頑張ったとかいう人もいるじゃないですか、うんうん、でもそうじゃなくてもっとやっぱりもっとちょっと頑張ろうかみたいな。
そうすれば道は開けると、
と思いますし、はい、あとねあのもうね、何でもいいんですけど打ち込めるものがあるっていうのは、うん、いいことですよね、うん、と思いますよ。分かんないですけど、
まあ、なんかにこう何年か捧げるっていうのはね、なかなかありそうでなさそうで、
うん、10年はなかなかないんじゃないですか。
すごいよね10年って。しかも青春の20代、まあまあ楽しくった時期ももちろんあったんでしょうけどね。
ね20代失われた20代です、ね、返してほしい。
ロストジェネレーション
ロストジェネレーションです。
これ語り出すとちょっと30分で終わらない。
全く終わらないですね、はい、
でまあ憧れ続けた、まあ、弁護士で実際、まあ、森田さんなんかはある程度こう像がこういう人みたいな仕事をしたいというのがある程度あったわけ で現在、まあ、弁護士になってみて、
はい、
どうですか。どういう仕事が多いというか。
そうですね、うん、仕事ってこう弁護士2つあると思うんですけれども、はい、まあ、一般にこう、まあ、会社員のようにお金を得るために依頼者の方からお話聞いて、
うん、
あの仕事を処理していくのと、あともうボランティア活動の2つがあると思うんですけど、ボランティア活動の方は本当に自由にやらせていただいていて、
うん、
でまあ、消費者の問題もしっかり、
うん、
犯罪被害者支援のこととか、うん、あと法教育とか本当さまざまやらせていただいてて、
うん、
日々楽しいです、
うん、分かりやすくね、その裁判出て、まあ、勝った負けたっていうのは当然あったりもしますけど、そういうことじゃなくて今言われたのは、まあ、ボランティアというか ね、いろいろ法教育っていうのは学校に教えに行ったりするんですよね。
授業そうです、私立公立問わずに、
うん、
京都府下の中学校高校に、うん、弁護士が行ってお話をさせていただいてます、
うん、そういうのって僕自身はあんまり弁護士になるまでそういう世界があるんだっていうのはあんまり知らなかったけど、あんまイメージしてなかったですよね、そういうのがあるっていうのは。
あ、全然イメージしてなかったですね、
うん、もう毎日こう本当に裁判とか示談とかそういうのばっかりやってると思ったら結構お金にならないというかね、いい意味でこうお金を目的としないような活動が結構あったりして、それは面白いですよね。皆、うん、さんはどういう仕事が多いですか、はい、
私も、まあ、もちろんその国税の刑事であったり、まあ、民事事件もそうですけど、うんうん、まあ、犯罪被害者支援委員会っていうのも入ってますし、
うん、
うん、そうですね、それ以外ではなんか読者モデルやらせてもらったり読者モデルっていうんですかね、わからないですけど、うん、
これ特殊やと思うわ。
特殊ですね、それはちょっと特殊ですけど、す
ごい、でもそれも一つのね生かし方、
そうですよね、うん、はい、
普通にもしかしたらその宮さんが普通のというか、会社に勤めてて、どこまでなりたい、読者モデルやりたいですっていうのとは違うわけです
か。私のルックスでは多分無理だと思うのでやっぱり、いやいや、いやいや本当におかげさまでというか、
そういう弁護士でありこう
とかね、そういう意外性なんでしょうね、
まあ、そうそういうのがね、はい、大事ですよね、う
ん、でもその、まあ、一般的な話ですけど、はい、やっぱりこう身近な存在として思ってもらえたらなっていうのは、うん、本当常に思いますね。やっぱり敷居高いっておっしゃる方が多いじゃないですか。
そうですね、あれはね、なかなかこう弁護士さんにこんなことをお願いしていいんかと思ってなかなか言えなかったんですけどとか ね、
そういうふうにおっしゃる方多いですけどね。
でもごちゃごちゃごちゃごちゃ自分でやってごちゃごちゃごちゃごちゃなってようやく手に負えへんから来るみたいなね。
そう、
なくてもっとこう
その前にね
来てくれれば、ね、もしかしたらもっとすんなり
解決する
か
もしれない。そうそうそう、それはよく思いますよね。
で日々まあ仕事をしていく中でですね、なかなかまあ女性にしかできない、あるいは男性にしかできないっていうそこまでのね明確なものっていうのはないと思うんですけど、それぞれまあ男性女性ならでは、あるいは若手ならでは、あるいはまあ経験をかなり積んでおられる弁護士ならではというのはいろいろあると思うんですけど、こう女性であるがゆえに何かこういうことがあるとか。
まあ、法教育の現場なんですけれども、やっぱり女性で、うん、まあ、年齢が低い私たちが行くと、うん、なんかこう生徒さんが話しやすいんですかね、すごく反応がいいですね。
それはそうかもしれないですね。
やっぱり女性ならではでその威圧感っていうものがないのかなっていうのが、女性で良かったなと思う点ですかね。
これ宮さんとか何かあります？
私はどうですかね、弁護士の先生の中で覚えてもらえるっていうこととか、
うん、あ
とはもうDV 案件とか離婚で、
うん、
やっぱりそのもう男の人が怖い、だから旦那さんが怖いっていう話なんですけど、
うん、
まあ、男の人が怖い、男性恐怖症になられる方もいらっしゃるので、そういう方にとってはやっぱりいいんじゃないかなと。
確かにね、
はい、
例えばその相談なんかすると1対1でね、結構部屋で、まあ、オープンなとこで話せるような話じゃないから、
ないですからね、
部屋に2人きりになったりすると、僕らは何の気なしにやってても暴力を受けてたりすると
やっぱり ね、なんかちょっとのことがね、
それはあるかもしれないな、あるでしょうね。
それこそその相談してても別に女性でもこうちょっとドアが開きそうになっただけで こわっていう感じになられる方もいらっしゃる、
うん、
ますからね、
うん、
そうですね。私もこの1年ちょっと性犯罪の事件担当させていただいたんですけれども、うん、その、まあ、担当させていただいたきっかけも依頼者の方が女性弁護士をっていうことで、
うん、
私が担当になりまして、
うん、
やっぱりうん、
それは犯罪被害者支援活動の一環としてですか？
あ、そうです、
うんうん、
依頼者の方からすれば、まあね、男性女性を選べる、うん、その何ですかね、枠というか、うん、手段があるっていうので、まあ、女性弁護士が増えてきたっていうのはとてもいいことだと思います、
うん、そうですね。そういう性犯罪なんかはなかなか男性には言いにくいっていうこともあるし、なかなか僕らが 分かりますよとはちょっと言えないところがあったりとかすると話しやすいでしょうね。結構その、まあ、あの犯罪被害に限らずいろんな事件で、まあ、女性男性希望をされればできる限り僕らもそういう人が、まあ、担当してる曜日に来てもらったりとかしてね、いろいろご希望は聞いてますけど。なるほど、
なんかあの離婚の事件でも、うん、男性の方でも、うん、そのまあ奥さんの気持ちを知りたいから、うん、あえて女性の先生がいいっていう方もいらっしゃるのはいらっしゃいますけどね。
そういう場合はこう
だからその女性の目線から、うん、なんか自分が良くなかったところをビシビシ言ってほしいみたいな、
うん、それ言うんですか皆さん言うの。
いやあのその求められた範囲でねやっぱりその信頼関係とかの問題もありますから、
あ、はい、男性側のこう同じこう物事を見ても男性の感じ方と女性の感じ方っていうの
は違うんですね。多分違うと思うんです。評価がやっぱり、
いやそれは
違ってくると思うんですよね。でそれをちょっと批判的に見てほしいっていう方の中には女性の先生がいいっていう方もいらっしゃるみたいですよ。
なるほどね。
うん、そういう考え方もありやと思うんですよ、うん、だから女性にしかできないことって確かにありますけど、うん、それを知った上で、うん、その男性側の話も聞けるようになるのかなとかは思いますけどね、うんうんうん、どうなんですかね。
それはでも思ったことは考えたことなかったけど、そういう風な依頼のされ方っていうのもある、
もうあるんですよ。それは確かに、うん、
まあ、弁護士の仕事はどうですか。結構充実感を持って、
そう、もう本当充実感を持って毎日やってますね。
森田さんはその充実感持ってる感がすごい伝わってくる、ね、
ありがとうございます。
いや、あのね、いや、なんだろう、こう結構僕が出会うというか接する女性弁護士って結構こうはつらつとしてる感じがあってね、あの森田さん皆さんをはじめとしてこうなんかこう男性にはないこう爽やかさっていうかね、なんかある。あんまピリピリもしてる人少ないかな。
そうですね、
あんまりピリピリしてる人いないよね。いるかなそんな人。
確かに元気な人多いなっていうイメージあります。
あれですか、結構僕らってその例えば書面とか、まあ、言葉でもね、何とかであるとか何とかと思われるかとか言うやん、
はい、
言う、そういうの、
え日常会話ですか。
日常会話
物であるとか
法廷とかでね、結構こうそういうなんかこうラジオの固い言葉を使うというとか、交渉する時とか、
いやーやっぱり
それとももうちょっとこう何とかですけどねとかいう柔らかい言葉を使う。
そうですね、裁判も依頼者の方聞きに来られてたりするので、うんうん、そこでなんか差し支えですとか言っても何のこっちゃじゃないですか。差し支えってあの予定が詰まってて予定が入れられないってことなんですけど、うん、それだったらもう、あ、すいません予定空いてませんって言えばいいのかなと思ってなるべく硬い言葉は使わないようにはしてます ね。
依頼者への分かりやすさという意味でもそっちの方がいいかもしれないね、う
ん、あと自分もカッコつけて硬い言葉使うと間違えるので、
うん、ね、知ったような、なんとなく分かったような感じだね、
はい、
差し支えっていうのもあれいつからかなんか不思議だよね、あれ業界用語っていうか。
差し支えって、でも私まだ恥ずかしいですね、差し支えっていうの。
わかるわ、
差し支えってって自分で自分に突っ込みたくなるんで。
わかるわかる。なんていう、空いてない時、
あ、空いてませんって言います。差し支えとかって言わないです。
あ、空いてる時ってその時間 OK ですっていう時なんていう。あ、
結構ですって言います。
あ、結構です、
はい、
結構ですっていう。
結構ですとか大丈夫ですとか。
あ、大丈夫です、いいね、
はい、
お受けできますとかさ。
あ、そうそう、お受けできますは私まだ言えないです。
恥ずかしい、
恥ずかしくて。
あ、わかるわ
だって使わない言葉じゃないです か。まだ書面はいいんですよ。
わかるわかる。
でもなんかね、
はい、書面でもなんかこんなん、あ、でもね、さっきの森田さんのあれじゃないけどよくわからずにね、あのね、なんとなくこういう時ってこういう表現使うんだろうみたいなのがあって、なんか口頭無形であるとかね、自分でもよく分からんだよ。
そうですね、確かによ
く分からんけど、なんか使っちゃおうかなと思って。
華々しいとか、
ね。ああ、そうそうそうそうそうそうそうそう。で乗ってる時はね、華々しいって書くんだけど、後でね、はい、プリントアウトして読み直すとね、いやこれはねえなと思ったりする
のが。あります、
赤くなりますよね。
赤くなる、恥ずかし
い、ね。読み直して、はい、分かります。
でもね、文章はね、結構気を使うようになったね。自分の書く文章っていうのはね。なんか会心の出来とかあります？あ、いい、なんか
バシッとこうかけたぞみたいな時って。
バシッとではないんですけれども、なんかこう依頼者がすごく、うん、依頼者の方がすごく気持ちを伝えたいことがあるっていうので打ち合わせで何回も言っておられたことがあったんです、うん、でそれ裁判所にそれを言ったとしても、その裁判所の裁判を手続きする上では必要のない事実ではあったんですけど、うん、それを書面の最後にやっぱり伝えなきゃと思って書いたんです、うん、そしたら依頼者の方がすごく感動されて、そこにこれを言ってほしかったんだって言われた時に、あ、私たちがする仕事ってこういうことなんだなっていう、こう気持ちを代弁する仕事なんだなっていうのを改めて思いましたね。
それ大事ですよね。いや、あんまりね、僕らがそれ必要ないからそれ書かなくていいですよって言っちゃうと、なんかね、裁判的にはそれでいいのかもしれないけど、
ですね、内部的に難しいですよね。
悩ましいね。かといって言いたいこと全部言うのも僕らの仕事としてはちょっと不十分かなという気は
そうですね、
しますね。皆さんも充実感持って、
う
ん、
充実ね、あれですね、やっぱり充実させようと思います。自分の生活を、
生活を、
はい、
生活全般を、
全般をです。
どういうことをしてるんですか、充実させるために。
もうそのなんていうんですかね、うん、自分が落ち込んでいったらやっぱり、うん、差し支え出るじゃないですか、それこそ仕事に差し支えが出るじゃないですか。
なんでそこで繰り返したのか分からない、
ちょっとかぶせてきたんですけど、そのなんか自分が落ち込まないように、ね、自分自身のメンテナンスですよね、
うん、でそのメンテナンスについて後半でちょっと聞きます。
はい、聞いてください。
じゃあ皆さん、
はい、
今日曲を、
あ、はい、私、はい、長い受験生生活で、まあ、最後の方なんですけど、この曲聴いたら元気になるっていう曲があって、うん、でもう試験前から、収集中からずっと落ち込んだ時に聞く、これを聴くっていう曲がありまして、でも世界的に大ヒットしたんでかなり有名な
曲紹介めっちゃ長ないですか
曲なんですけど、
行こう、
はい、
お願いします。
コールドプレイのビバラビーダです。
京都弁護士会がお送りしております弁護士の実像と虚像、残りわずかとなりましたが後半に行きたいと思います。今辛い時にはいつも聞くという皆さんが曲を紹介してくれまして、まあ非常に強いメッセージ性があるんだろうなと思って聞いてみると、英語の歌詞で、
はい、
これを理解されてるんですか
私はもうバッチリ理解してます。
あ、そう、本当、
はい、
はい、いいこと言ってるんだね。
いいこと言ってます。皆さんもぜひ聞いてみてください
はい、で前半で最後出ました、房子流、
はい、
心をメンテナンスする、
心と体のメンテナンスですね、
はい、どういうことをされてるんですか。
もう私はまあ、爪ネイルと美容院とは、
うん、
もう先の先まで予約しときます。
あ、
はい、
もう
休めないから、その時じゃないと。
行けたら行こうって言ったら行かないもんね。
行けたら行こうだったら行かないし、で手遅れになるし、予約するのもめんどくさくなるんで、うんうん、できれば先の先まで
行った時にもう次のとか取っとくわけね、
はい、取っとくんです。2回先ぐらいまで
自分に先に予約を入れとくと。
そうです、そうです。
忙しい人のこれはね、スケジュール
術で大事なんですよね。いや、絶対そうです、うん、忙しいじゃないですか。
ネイルはどれくらい頻度いくんですか。
3、4週間に1回。
へえ、
はい。
病院は同じ。
病院はね、5、6週間に1回です。
一月ちょいか、
はい、
頻度高いですよね。
森田さんネイルは。
ネイルないですね
でもかなりそのあれですよ、派手にはしてないですけど、
な、
はい、
なんかこうなんか飾りとかつけたらな、
あんまりちょっとそれはね、あんまりしないですけど、ね、
パソコンも打ちにくくなる。
それは大丈夫です、意外と、はい、意外と慣れれば。
そういう結構美容関係、まあ女性であれば気にする美容関係で結構行かれてると。マッサージとかも
行きますね。
へえ、
はい、いや、だから結局働く女の人って、うん、どっかで男っぽい部分も多分あって、うんうん、何のためにするかっていうと、うん、なんかやっぱモテるためかなと思います
女性であることをこう忘れないためにね。
そうです、そうです。本当になんかもう女装してるような気持ちになってなんかこう時々やっぱそのきついこと言わなきゃいけない場面もあるじゃないですか、ね、仕事上でいろんなところでね、でそれでちょっとおっさん化してるかなとか思う時もあるから、やっぱり女性であることを忘れてはいけないなと
森田さんはもう女性であること忘れてしまってるんじゃないです
か。いや、
そうですね、ネイルも行っていないし、エステも行ってないです。
もともと可愛いからいいんです。私可愛くないから、可愛いがないから。
森田さんはなんかどういうことでこうメンテナンスをしてるんですか。
こう常日頃本当に人に会うことが多い仕事なので、うん、心のメンテナンスするときは自然に飛び込みますね。
ああ、大自然に、
はい、山であったり海であったり。
そういうのが結構活動するのが好き。
そうですね、体を動かすこと好きですね。
うーん、体でもいいよね、忘れられるもの、没頭できるもんね。
そうなんですよ。
皆さん運動はしない。
運動好きですよ。あの、はい、ジムとかも行くし、走ったりするのも好きだし。
すごいね、
体鍛えるのは好きですね。
すごいね、なんかあれですな、仕事をお二人とも忙しくされてるのにきちんとそういう時間を取るっていうのは素晴らしいです
わ。とはいえ私今日すっぴんなんですけどね。
マジですか。
マジです、
全然見えないです。
すっぴんで、ね、それだったら旧大点じゃないですか。
ありがとうございます。
分からんけど、
なんか褒められたかどうかよく分かんないですけど。
いやでもね、あの本当に綺麗な方多いですよ。あの弁護士会の中で本当に思いますよ。という褒めをしたところで、
はい、メガネの日はすっぴんです
よ。わかりました。メガネの日はすっぴん。
はい、
よく見ます。
ほとんどメガネちゃうの。
いやいや、あのメガネも。いっぱいパターンがあるんですよ。
お別れの時間が近づいてまいりました。はい、番組では番組とした、と連動したブログもやっておりますので、三条ラジオカフェのホームページから番組紹介ページをご覧ください。最後に京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時、法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。京都弁護士会にぜひお電話ください。075-231-2378 231-2378。 多重債務に関する相談は初回無料、収入が一定の基準を下回る方は相談料が無料になる制度もございます。京都弁護士会ホームページにも詳しいことを載せておりますので、ぜひお困りの際は、早めにアクセスをしてください。本日は宮さん、森田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。